ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
はい、ですね、毎年ですね、第一生命というところが発表しているサラリーマン川柳って皆さん ご存知ですか。時々紹介したことがありますけれども、今年もね、先週の金曜日にこのサラリーマン川柳が発表されました。もちろん1位からずっと、まあ、あるんですけれどもね、今日はちょっとかいつまで1位から10位までちょっと聞いてみませんか。このサラリーマン川柳というのは、まあ、去年1年間どういう年だったのか、それを一言で表すとどうなのかとかね、その、まあ、なんとなくその日頃の思いとか、まあ、日常の生活はこうだったっていうのを面白く川柳にしたものなんですよね。ちょっと紹介しますね。さあ、流行る第1位です。1位はですね、8時だよ、昔は集合、今閉店です。確かにそうですよね。ね、昔ね、昔は8時が集合だったけど、ね、今は閉店です。2位はですね、ウイルスも上司の指示も変異するっていうんです。昨日はね、明日は9時からだぞ、ね、次の日になると今日は休みだ、ね、まあそういうことありますよね。学校もそうですね。3位がにこやかにマスクの下でうっせーわですって。うっせーうっせーうっせーわとね、曲ありましたね。あれも表しつつね、マスクの下だと顔見えませんからね、うっせーね。さあ、4位は巣ごもりで M から L に副反応ですって。大丈夫ですか。ちょっとガタヤが良くなった、じゃあちょっとね、体重が増えたってですね。5位はマスク顔を確信持てずに見つめ合うっていうね。確かにマスクだとね、どうですかどうですかって言っても、んんって言ってね、うんうんって言ってもんってね、表情が見えませんからね。最近良かったですよね、小学生というか、まあ、小さい子とか、また屋外ではマスクね、外してもいいですよなんてね、言ってます。で、6位はマスク取る、緊急事態ノーメイクっていうね。ねえ、なんかコンビニとか買いに行ってね、携帯が反応しないとね、あ、やばいって言って顔反応でね、こうやってやるとノーメイクだったっていうね。7位は、あ、マスク降りた階段また上り、ありますね。これ今でもありますよね。ねえ、なんか車乗ってね、出ると、あ、マスク忘れたとかね、また外に出ると、あ、マスク忘れたってね。8位は恋心、マスク外せば花と散るってね。どういうことでしょうね。マスク外したら顔が相当した顔と違ったんでしょうね。9位はデジタル化しますと紙で通知するっていうね。あるあるすぎますよね。本当面白い。で、最後です、最後10位はズーム中ペット参加で盛り上がるっていうね。この前もね、僕ね、バイブルスタディしてたね、ズームで。そしたらうちの息子が入ってきてね。そんなことありますよね。本当に今年1年をね、表した、今年とは、あ、まあ、去年1年とはっていうね、ことを表した、まあ、ものですよね。ちょっと面白いですけどね。それとは変わってですね、イギリスのあるラジオ局がお金とは何ですかってリスナーに聞いたんです。皆さんにとってお金って何ですか。お金、まあ、様々な言葉が出てくると思うんです。まあ、本音と建前がなんてね。その時ですね、まあ、その中で一番良かったものがね、これだったんだそうですね。お金とは幸せ以外は何でも買えて、天国以外はどこへでも行ける旅費として使えるものっていうのが1位だったんですって。まあ、確かにそうですよね。まあ、様々なものは買える、でも本当の幸せっていうのも買うのは難しいのかもしれない。例えば、家族の絆とかね、まあ、友情っていうのもね、それは本当になんか買うものじゃない、積み上げていくものであるわけですよね。そういう幸せっていうのは買えない。そしてね、もちろん、聖書を見ると天国ってお金じゃ買えないですよね。むしろお金がなくてもいけると聖書は言ってますね。2000年前にイエス・キリストご自身が私たちの罪のために、罪の身代わりとなって死に、3日後によみがえった。それを心で信じるだけで、ね、 私たちは天国への切符がいただけるということですもんね。じゃあ、聖書が言う幸せっていうのは何なのか。それは私たちが作者と共に歩むことです、ね、私たちの作者である神様と共に、神様の準備してくださった素晴らしい人生の計画の中で、祝福の中で、私たちが生きていくということですね。なので、ね、考えてみればね、私たち毎週、教会こうやってね来てたり、またメッセージ聞きますけどね、私たちはねお金で買えないことを毎週毎週学んでるんです。いや、繰り返し私たちは思い返していると言ってもね、過言じゃないですよね。本当の幸せ、神様と歩みにはどういうふうに歩めばいいのか。そしてね、毎週毎週私たちは、私たちの、ね、人生の先には天国があるんだ、私たちはもう約束をいただいているっていうね、希望を私たちがねいつも思い返しながら、帰って、日曜日帰っていくんですね。だからこそこのイエス・キリストのこのメッセージっていうのは福音っていうんです、ね、祝福の音って書きます。英語で言えばゴスペルです。さあ、このゴスペルが、福音が今パウロとバルナバを通してヨーロッパ中に今行っている、ね、ずっと巡っているっていうのがこの今日の箇所です ね、 ね、このお金では買えない素晴らしい福音がヨーロッパに行ってるんですけれどもね、今日の一節で、イコニウムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入ったとありますね。パウロたちはさまざまな場所で福音を伝えましたけれども、まず新しい地方に行ったら、まずすることがありました。それは同胞であったユダヤ人の街道に行くことです。そしてそこで毎週安息日に礼拝が持たれていました。そこでユダヤ人たちにこう語ったんです。旧約聖書では、救い主が現れる、この予言があったでしょう。皆さん覚えてるでしょう、知ってるでしょう。この救い主が現れました。その方をイエスと言います、ね、この方、神ご自身であり、そして私たちの罪のために十字架にかかったんです。こういうメッセージをユダヤ人の街道で語ったわけです、ね、そしてその後に今度は異邦人に語るっていうね、そういう順序があったわけですよね。すると実は前回の箇所でもあったんですけど、同じようなことが起きたんです。それはパウロたちがこの同じ同胞のユダヤ人から迫害されるということです。なぜかというと、当時のユダヤ人も旧約聖書を厳格に守っていました。律法を守ることによって神様に近づくことができる、これが旧約聖書の約束です。でもこれがアップデートされたんです。イエス・キリストという救い主が現れて、このイエス・キリストの十字架を信じるだけで全ての罪が贖われる、そのメッセージを大胆にユダヤ人にしたんです。そしたら、おいおい、ちょっと待てと、あのパウロという人物が語っているのはこの聖書に反することだ、ね、俺たちはね、祖先も含めて旧約聖書をしっかりと守ってきたんだ、ね、これはこれからも続けなければいけない、あれは偽の教えだ、そう言ったわけです。でも聖書にははっきりと救い主が現れる、そのお方は全ての罪の、身代わりとなる、そう書かれてたんです。その約束を彼らは忘れてしまっていたんですね。でもパウロたちは迫害を受けたとしても、今日の3節で、それでも2人は長らく滞在し、主によって大胆に語った主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉を証明されたとあるんですね。パウロたちはひどい目にあったとしても、迫害されたとしても、そこで大胆に語っていったわけです。するとそのパウロたちの言葉を裏付けるように、印や不思議な技、つまり奇跡が起こったんです、ね、これはなんでこんな奇跡がパウロたちの周りで起きたかっていうと、パウロたちが仕えている神は今でも生きて働かれる方だ、そう、実は神ご自身がパウロたちを通して証明されたんです。パウロたちの言葉を後押ししたんです。でもね、考えてみればね、私たちの神様はこの天地万物を作りになったんです。私たち一人一人を素晴らしい存在として作ったんです。動物たちも作ったんです。全てを作りになったお方ですね、そのお方にとって人の想像を超える奇跡を起こすなんて朝飯前なんです、ね、でもね、確かに聖書を見るとこのパウロの場面だけではなくて、この神様を信頼し歩む民のね、周りではいつも奇跡が起きてたんです、ね、人では起こせないようなこと、もうこれは神ご自身でしか起こせないようなことが、いつも、ね、起きていたわけです。 例えばですね、旧約聖書の BC1500 年頃です。当時遊牧民であったイスラエルの民はエジプトで奴隷になって苦しんでいました。そこで神様に、ね、このイスラエルの民が求めたんです。この苦しいエジプトの生活からどうか抜け出させてください。そうすると一人のリーダーを起こしました。それがモーセという偉大なリーダーです。そしてこのモーセがその当時のエジプトの王であったパロのもとに行きます。私たちを解放してください。もちろんパロはダメだって言うんです。するとそこでモーセが神様によって奇跡をこう起こさせていただくんですね。でもね、モーセがこの奇跡を起こすんですけれども、実はパロに仕えていた呪術師というね、まあ、悪魔に仕えている人たちですよね。彼らも同じ奇跡が起きたっていう記述があるんです。興味深いですよね。だから悪魔も奇跡を起こすことができるんです。聖書に基づいてね、見てみると、まずねモーセのお兄さんアロンっていう人物がいました。アロンは杖を持っていました。その杖を蛇に変えます。すると呪術師も同じように杖を蛇に変えることができたんです。その時にそれを見たねパロは、ほらうちの呪術師もできるじゃないか、ね、お前の神なんて神じゃない、こう言ったわけですよね。すると次に今度はモーセはナイル川を血に変え、そういうことをしたわけですよね。でもこれも同じように呪術師ができたんです。で次はエジプト全土にカエルが襲ったんです。そしてこれも呪術師が同じようにすることができたんです。で今度はエジプト全土にブヨが満ちる、こういうことをしたんですよね。実は呪術師はこの時頑張ったんです。でもそれはすることができなかったんです、ね、そしてそれ以降モーセがする奇跡にこの呪術師たちは追いつくことができなかったんです。つまりね、悪魔の力なんてそんなもんだってことなんです。神様の力は偉大である、ね、これをモーセが見せるんです。そうするともうねパロはもういい、分かった、もう出てってくれ、こう言ったんです。そしてモーセは当時ねおよそ200万人の民を引き連れてエジプトから出ていくんです。でもね聖書には、主はパロの心を固くなりされたってあるんです。そしていやっぱりあいつら許さないって言ってエジプトの、ね軍隊を引き連れてよし捕まえに行くぞって言ったんです。モーセたちはずっと歩いてってね、後ろを見るとなんと軍が追ってくるんです。おあれはエジプトの軍だ。でも目の前を見ると海が広がってるんです。後ろはエジプトです、前は海です。もう絶対絶命です。どうしようね、その時率いたモーセに神様が語ったんです。あなたの杖を上げその海を二つに分けイスラエルを進むようにせよ。そして杖をトンとつくと海がブワッと二つに分かれたんです。そしてそこを進むことができるようになったんですね。でイスラエルの民が行きます。その後にエジプトの軍が追ってくるんです。やばい、エジプトの軍が来るとそう思ったわけですよね。でもイスラエルが渡り終えるとその海がまた元に戻ってエジプトの軍を、そしてパロをエジプトの王ですよ、それを飲み込んでしまったということがあったんです。僕イスラエル、イスラエルにね、ボランティアで、現地に行ってましたけれども、イスラエル博物館ってとこに行きました。そして、また、そうですね、イスラエル博物館で、ミイラがあるんですよ。1日でもありきんないんですよ、イスラエル博物館ってでかすぎて、ね、その時にそのね、ガイドの人がね、まあ、英語だったんですけどね、言ってたのが、その必ずパロンってミイラになるんです、王ってね。だから代々のミイラがちゃんとあるんです。でもね、どうしても見つからないのがね、本当に1体2体あるんです。その1体の理由は分かってるんです。なぜかっていうと聖書に書いてあるからです。飲み込まれてしまったからです、ね、ちょうど同時期に、こうパロンになったね王になった人物のミイラがどこを探しても見つからないです。でなんでだろう、そう見たら、あ、もしかしたらこれかもしれない、ね、それぐらい彼らね信仰を持ちながら聖書を読んでるわけですね。さあこの一部始終を見ていたイスラエルの民はどう思ったと思いますか。 ね、モーセはすごいって思いましたか？モーセはトンってしただけです、ね、モーセと共にいらっしゃる神は、私たちの神は今でも生きて働かれるお方なんだ、そう実感したと思います。そう彼らも知ったと思います。新約聖書を見ても同じようなことが言えますね。あのイエス・キリストの記述、まあ、福音書をずっとマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネを見ると奇跡が伴っています。イエス・キリストは神の子と呼ばれました。でもイエス・キリストご自身は神ご自身でもあったんです。神ご自身がこの地を歩んだんです。つまりモーセと共に力強く生きて働かれたお方が見える姿をとってこられたのがイエス・キリストなんです。だったらイエス・キリストの周りで奇跡が起こることは全然不思議じゃありません。イエス・キリストの福音書を見ると第一の印としてカナの婚礼というのも言ってきました。カナという地で、ね、結婚式に行ったんです、ね、結婚式大勢の人が集まってます。もう村中が集まってます、ね、おいワインがないぞってなったんです。そりゃ大変だってなったんですよね。そしておもう裏方は騒ぎ大騒ぎになったんです。ワインがないってもう大変だよ、ね、もう祝福できないじゃないか。それを聞いていたのがイエス・キリストと、まあ、あとね何人かと、そして一緒に来ていたマリアでした。イエス様のお母さん、ワインがないんだってって言ったんです。そしたらそうですか、うん、分かりましたって言ってイエス・キリストがその家の使いのところに行って水がめに水を満たしなさい、こう言ったんです。そして6つの大きな水がめに水を満たすんです。そうするとそれがワインに変わったという、ね、記述がありました。もちろんそれだけじゃありません。それが第一の印ですけどね。ある日ガリラヤ湖でイエス・キリストがメッセージしてたんです。そうするとだんだんだんだん日も暮れてきたんです、ね、あーなんかお腹空いてきたねってなったんです。でもその時男性だけで5000人いたんです、ね、女性子供合わせるとおそらく1万人超えるかもしれません、ね、イエス様がどうしよう、この人たちはどうやって食べさせよう、言ったんですね。そうすると弟子たちはね、頭のいい弟子たちはね、ちょちょちょちょちょちょちょ、あ、お金足りないですねってこう言ったんです。そうか。もう弟子たちも、どうしよう、近くで買ってこようか、いや取ってこようか、でもこれだけの人をね食べさせるのは大変だ、こうなったんですね。そうすると一人の少年が来ました。とととととと、イエス様のもとにね、すいません、僕2匹の魚とパンだけ持ってますって言うんです。そうか。私にこれをくれるのかいって言ったら、うんってこう言うんです。分かったよ。そして弟子たちにそれを渡し始めます。そうするとそれがどんどんどんどん増えていったんです。そしてその1万人以上の人、ね、みんなね、食べさせることができた。そしてもっと お弁当までできたって書いてありますね。あのパンや魚は余っていた、ね、っていうね、そんな、奇跡もあったわけです。このような奇跡を、ね、目の当たりにしたのは弟子たちです、ね、じゃあ弟子たちはどう思ったと思いますか？弟子たちは、ね、おそらくこう思ったと思います。神様は今でも生きて働かれるんだ、私たちと共にいて生きて働かれるお方なんだ、ね、こう彼らは知ったと思います。2003年のアメリカでの話です。不動産投資家のジョン・シルバーウッドという方がいらっしゃいました。この方には、お子さんがいらっしゃったんです。で長男長女が思春期を迎えます、ね、なかなかお父さんと折りが合わないんですね、いつも喧嘩してばかり、ちょっと家族との時間が欲しい、2人とゆっくり過ごす時間が欲しい、そう思って、彼はですね、家族全員でヨットの旅に出かけることを決めるんですね。でこれはニューヨークからオーストラリアまでです。なかなか長いですよね。その時に午前中はホームスクール、まあ、勉強して午後はダイビングとか、またですねフィッシングをするっていうね、まあ、優雅な旅をプランしたんです。そして時々ね、岸辺に降り立って、そして外国のねその文化に触れるっていう、そういうねこうプログラムをお父さん作ってスタートしたわけですね。旅の期間をだいたい2年と想定してました。でも1年を過ぎるとだんだん次第にまた船の中で喧嘩が始まるんです。そうするとですね、まあ、いつもこう、まあ、陸にいた時と同じような形で、まあ、怒鳴り合ったり時に罵り合ったりしてしまっていたわけですよね。である晩ですね、オートでこう進んでいたヨットだったんですけれども、タヒチから650キロメートルの距離の 岩礁にヨットが乗り上げてしまうという出来事があったんです。そしてお父さんのジョンは座礁した衝撃で重さ1トンのマストが倒れてきてしまって、そして膝が挟まれてしまうという、ね、事故にあったんです。すぐに SOS を出したんですけれども、すぐには助けは来なかったんですね、まあ、天候が悪かったからです。で、ジョンさんは足が挟まれてしまったんです。でも、まあ、気は確かだったんですね。でそこで4人で神様に祈ったんです、ね、自分たちが、いつもね、自己中心になって、罵り合っていたことを悔い改めます。神様、どうかこの危機を、私たちを助けてください、家族をもう一度助けてください、こう祈ったわけですね。そして何よりもこのジョン、お父さんがね、助かるように、祈っていた。あ、これまだ違うあれですね、はい違うジョンさんでしたねでもですね、まあ、座礁してしまった船だったので、まあ、いつ浸水してしまうかわからないわけです。でもう自分をね、置いて逃げた方がいい、こうジョンさんは言うわけです。でも家族は、いや、神様きっと奇跡を起こしてくれる、そう祈ってね、いたわけです。そして、もう一度ね、家族でマストに手をかけてみるんですね。そして持ち上げてみると、なんとその時に波で船が揺れてマストがヒュッて浮いたんです。奇跡的にね。で、神様ありがとうって思いながらジョンさんは足をスッと抜いたんですね。そして助かります。でも、まあ、家族全員の命が助かるには救助が来ないと助からないわけですよね。でも夜明けになってヘリが救助に来て、そして家族全員が助かったわけなんです。でもジョンさんはその事故で片足を切断しなければいけなくなってしまったんですけれども、でもこれ以降家族の絆も深くなって、何よりね、皆が神様の力を体験した出来事だったとこう語ってるんですね。ジョンさんはあの時神様の大きな御手がマストを持ち上げてくれたんだってこうおっしゃってるんですね。聖書の中でね、働かれた神様は今でも生きて働かれるお方だ、ね、これをジョンさんも実感したってことですよね。詩編の18編の46節で、死は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの神ってありますね。今でも生きて働かれる神様、今でも生きて働かれるということですね。そして、今日の後半ではですね、ユダヤ人たちから迫害がひどくなっていきます。今日の5節6節では、異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって使徒たちを辱めて石打ちをしようと企てた時、2人はそれを知ってルカオニアの町であるルステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音宣教を続けたってことですよね。ね、パウロたちもね、もうダメだ、デルベに出るべって言ったんですよ ね。でパウロたちはね、もちろんね、力強く語ったわけです、ね、でもね、自分たちの使命が脅かされる、例えば迫害があるその時には宣教地を変えたんです。おそらくね、彼らのうちにいらっしゃる聖霊なる神に祈ったでしょう次の地をどっちに行ったらいいですか。そしてその知恵を、ね、いつも求めていたんです。パウロたちの宣教っていうのはね、大胆かつ戦略的宣教だったと言われています。いつもね、神様に知恵をいただきながら、進んでいったわけですよね。私たちも神様と歩んでいくときに、思慮深く歩んでいくように変えられるんです。どうですか皆さん、ね、例えば、まあ、これなぜかというと、今まではね、例えば神様に出会う前はどうやって物事決めてます。あ、自分はこう思うんだよな、いや、こういうことがあったからこうしよう、こう言われたからこうしようそうやって進んでいきます。でも私たちが神様と出会うときに、神様、この道はどう歩んだらいいですか、ね、どうかそれを後押しする御言葉をくださいとかね、どうか、それを相談できる友をくださいとかね、こっちでしょうか、あっちでしょうか、ね、突発的には動かなくなるんです。だからね、思慮深くなるんです、 ね、何よりもね、その導きを通してね、神様、それは最善の道でしょうか、私はあなたが準備している最善の道に進みたいです、ね、そういうふうにして歩んでいくように、なるからですよね。そしてそこに神様は知恵を与えてくださるんです。ヤコブの一章の5節で、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるならその人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい、そうすればきっと与えられます。詩編の32編の8節でも、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。びっくりした。私はなんだろうね、私はあなた方に、目を止めて助言を与えようって書いてあるんですね。神様はいつも助言を与えてくださるお方なんです。ちょっと待ってくださいね。来ちゃった。よし。で、だから私たちはいつも神様の助言をね、待つべきだってことですよ。だって神様の助言って誰の助言よりも素晴らしいですよ。なぜかというと、私たちの最善を知ってるからです。私たちを作った方だからです。さあ、その神様の助言をね、元にね、歩んでいた一人の方を紹介します。アメリカのハーバード大学に付属する病院の一室で、ジョン・クラウリーさんという方が、お医者さんからですね、お子さんの病の説明を受けていました。で、ドクターはお子さんの余命は5年です、こう言ったんです。そしてこの病気には治療法も薬もありませんと告げるんですね。で、娘がですね、1歳で、ポンペ病と診断されてしまったんです。このポンペ病というのは筋ディストロフィーの一種で、筋肉が衰えてやがて心肺機能が停止し、そして5歳から10歳までに亡くなるという、まあ、これ難病指定にされているものなんですね。で、世界に5000人、いらっしゃるそうなんですけどね。次の子も生後間もなくポンペ病であることが分かり、クラウリー夫婦はですね、辛い日々が続いていきます。夫婦は2人で祈っていました。で、神様どうしたらいいでしょうか、導きを求めます。するとご主人のうちに大きな、ね、思いがやってくるんです。薬がないのであれば、私が子供のために開発してはどうか、ね、クラウリーさんは長年勤めた経営コンサルティングの会社を退職して、製薬会社に転職し、自分で新薬を開発すると決めたんです。そしてベンチャー企業を立ち上げた、キャンフィールド博士という方と共に新薬開発のプロジェクトを進めて、大手製薬会社にベンチャーが、企業を買ってもらって、そしてクラウリーさんは幹部として新薬開発のリーダーとなるんです。まあ、もちろん薬の開発ってね、莫大なお金がかかります。特にその機材が高額だったんですね。で、ジョンさんは、いろんなところに、ね、行き、そして、投資家から約10億円、まあ、円にすると10億円という、ね、お金を集めたそうなんですね。まあ、もちろんこれも、ね、神様からの、ね、答えである、祈りの答えであるっておっしゃってますけどね。で、娘が5歳、そして息子が4歳になった頃、ついに新薬が完成します。ところがです、製薬会社は少ない試験薬をどれだけ多くの患者に投与し、結果を出して認可を、まあ、急ごうということで、投薬する対象を1歳未満の乳児に限ったんです。なんとクラウリーさんの子どもたちは臨床試験の対象から外れてしまったんです。で、クラウリーさんは、この治験を引き受けてくれる、ね、病院を会社に無断で探し求めるんです。でもそれはルール違反ということで、この開発プロジェクトから外されてしまうんですね。で、その時、まあ、こう思ったそうです。自分の感情と思いだけで動いてしまった、神様申し訳ありませんと思ったそうですね。で、この、彼はですね、神様の導きを第一にするという冷静さを忘れていたとこうおっしゃってます。で、クラリさんは、それ以降与えられた職務を黙々となして、皆に、公私混同して迷惑をかけたということでね、お詫びをしました。まあ、そんな様子を見た取締役はキャンフィールド博士と共に密かに兄弟治験の引き受けてくれる病院を探し出して、そしてついに2003年クラウリーさんの2人の子についに新薬が投与されました。 で2人とも車椅子ではあるものの症状も解消し、そして子供らしい夢と希望、そして笑顔を持つ子供になったそうなんですね。まあ、今もね大きくなってティーンエイジャーですけれどもね、ジョンさんは神様は苦難の中いくつもの突破口を与えてくださり道を切り開いてくださいましたとおっしゃってるんですね。私たちの神様は今でも生きて働かれるお方です。その神様は今でも私たちが感じないかもしれないけれども奇跡を私たちの人生に起こしてくれているかもしれない。そして私たちが祈り求めるときに私たちに最善を与えてくださるんです。どうか今週もその神様ご自身と共に歩んでいてください。さあ一言お祈りします。イエスキリストをあなたご自身が私たち一人一人を愛し罪の身代わりとなって十字架にかかってくださったことを感謝します。そして、イエス様あなたを信じるすべての人と父なる神様ご自身が親しい関係を持つことができること、そして今でもその神様が生きて働かれて、私たちに素晴らしいものをたくさん与えてくださっていることを感謝します。どうか今週も私たち一人一人があなたと共に親しく歩んでいくことができますように導いてください。イエスキリストの御名を通して祈ります。